はい、では、出エジプト記の3章を開いてください。私たちが出エジプト記においてですね、神が世から私たちをあがなわれるというご計画について、特に前半部分ですね、この出エジプト記の学んでいますけれども、ここを選んだ理由ですね、私たちがこの毎日直面している世においてですね、このキリスト者としてどう生きていけばいいのかということを学んでいっているわけなんですね。で、前回の学びなんですけれども、モーセが水の中から引き出されて、ファラオの娘の養子になったところを見てきました。で、その時に使った言葉なんですが、アイデンティティというですね、言葉を使いました。自分が一体どういうものであるかっていうことですね。子って言ってもいいかもしれませんが、いわゆる個性とは違いますね。これ自分が自分であるということを決めていくものですですね。で、モーセがこのエジプトの宮廷の中にこのずっと生きていてですね、一流の教育を受けて、そして言葉や力に優れていたわけなんですけれども、あとは富や華やかさも本当に限りなくあったわけですよね、宮廷の中にいて。けれども彼はエジプト人ではなかったんです。で、彼は自分がエジプト人だと思ってなかったんです。でも全て他のことについては、エジプト人のように生活をし、全くエジプトの中でこのエジプト人として生きていたんですけれども、彼は自分はイスラエル人だっていうのがはっきりしていました。イスラエルの神を信じるヘブル人であることを彼は知っていたんですね。で、それで40歳になった時に、エジプトに虐げられていたイスラエル人を見て、彼を助けようとしてエジプト人を殺してしまったんですね。次はなんとイスラエル人が他のイスラエル人を虐げていて、いじめていて、それを戒めたら、自分たちを支配する気かと、こう言われて、さらに、その殺したこと、エジプト人を殺したことはバレていたんですね。それでファラオがモーセを殺そうとして、思って、それで彼はエジプトを出たわけですけれども、彼はそれで良しとしたということを学びましたね。覚えてますか？ミディアン人のところに逃げたんですけれども、モーセは、このエジプト人として生きているよりも、自分はイスラエル人で民が苦しむのであれば私も共に苦しんで生きると、でエジプトの富や栄華よりもキリストによって与えられる報いの方がはるかにもう大きいから、だからエジプトの富を捨ててキリストの苦しみに預かる方が優れていると、いうことなんですね。これは本当に人間的には決して、こう考えられないような発想なんですよね。苦しみがその世の富より楽しさよりも増しているって言ってどういうことかと、それはキリストの富が報いとして与えられるものがあまりにもとてつもなく大きいので、もうそのエジプトの富っていうのがチンケっていうかチリアクターに見えてですね、でそれで、その大きな富を得るために、キリストにある富を得るために、代わりに今は苦しみを受けていたとしても、それは受けるに値するっていうかですね、そういう彼はアイデンティティを持っていました。なので、この、モーセの人生を見ますと、自分はこの世に生きているだということはもう確かなんですね。皆さん仕事を持ってますよね、今ここで見ると、主婦でもいいし、またそれぞれの仕事があって、そこでは他の、人と全く変わらないように、普通に仕事をしているかと思います。けれども、モーセと同じように、しかし私はクリスチャンだとですね、キリスト者だというアイデンティティを持っているわけなんです。これが 世から離れるっていうことでないっていうことが分かりますね。このキリスト者というのはね、世から離れるということではありません。ですね、モーセもエジプトの教育を受けてエジプト人として育てられた、とてですね、このイスラエルに対する神の思い、キリストの思いを、この彼は持っていた、固く持っていたと、まあ、ここをですね、頭ではこう分かってると思うんですよ。ですね、今あの日曜の教会だったらね、今ちょっと少ない人数ですけれども、まあ、僕もね、頭では皆さん分かってると思いますとかってね、なんか叫びたい気分ですけれども、けれども実際にですね、じゃあ仕事をしていく、じゃあこの学校で勉強するとかですね、他の人たちと一緒にいるときに、まあ、試されるわけですよね。でこの時に、本当に自分は何者なのかと、ですね、しっかりしてるかしてないかで全てが変わってきます。自分が何者なのかと、そして天における報いっていうことが明確になっているかどうかでもう全然違うんですよね。よく話しますけれども、クリスチャンって頑張れる人がやっていくものではありません。でこれは本当に実感を込めて話しますが、いや逆に頑張ってる人が離れることが多いです。逆説的ですけれどもですね。なんでつながってるかって言ったら、神の恵みによって天における報いがはっきりしてるかどうかですね。後に来るものがどういうものか、イエス様がどういう方かがはっきりしているかどうか、この心の目によって見ているものですね、信仰によって見ているものがどれだけはっきりしているかどうかによって、まあ、変わってくるわけです。だからクリスチャンというのは、なんかいかにもこう熱心になんかいろんなことをやっていくということではなくてですね、一見何か肉ってのか予的に見えるような、この行動をするかもしれない、この仕事をね、例えばもうどっぷりとそのなんていうか仕事の中にいるときにですよね、けれどもその軸がぶれない。なんでかって言ったら、やってることは自分が何のためにやってるかっていうのは分かるわけですよね、ということを習いました。で、今日3章はモーセが神からイスラエルを救う指導者として召されるです、ね、呼ばれるところで、証明ともよく言われるところですね。証明とも主に使える、あるいは使わされていくことについてですね、分かりますか、この世において主に使えていく、そして使わされていく世に、ことについて私たちは、学んでいくことができます。一節ですね、モーセはミディアンの祭司衆とイテロの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野の奥まで導いて神の山ホレブにやってきた。前回話しましたように、モーセはミディアン人のところに行って、そこにあった井戸のところにいて、で羊飼いにいじめられていた娘7人を救い出しましたね。そして、羊にも水を与えて、でその父レウエルですね、がこのモーセを呼びですね、そしてモーセが彼の家に住むことを決めました。でお嫁さんとしてその7人のうちのツィッポラという、女性と結婚して、生まれた子がゲルショムと言いますけれども、これ気流者というこのヘブライ語の、ヘブル語の言葉とこう意味合いが重なっているわけですね。だからモーセはこのミディアンの地にいても、私はここに属していない、故郷は違うところにあると告白をしていたわけですけれども、時はですね40年、この2章の最後から3章の1節の間のブランクというのは、40年近く経っているわけなんです。なぜかというと、彼がこのエジプト人をこう倒したっていうか、この殺したっていうあの時っていうのは40歳だということが分かっていますね。そして後で出てきますが、モーセが、まあ、アロンと共にエジプトに行ってですね、そしてパロのところに出ていく時、あの時が、この80歳と書いてます。ということは、このミディアン人のこの、この祭司シュートですね、このイテロの元にいたのが40年間、ほぼ40年間、ちょっと短いと思いますが、羊飼いとして暮らしていたわけなんです。想像すると本当に壮絶というか、全然違う生活になってしまいました。エジプトの宮廷での生活から この何でもない誰も知られないように40年間羊飼いとして、しかもですね、ここでイテロの羊を飼っていたとありますから、自分の所有物ではないんですね。だから自立もしてないというか独立もしていないというか、まあ、そういう、まあ、小作人のような、まあ、言い換えればですね、そういう中にいて、彼は生きていたわけなんです。しかしですね、これが、とても大事な準備期間、この備えになっていたわけなんです。エジプトにおいては彼は、言葉や能力においては優秀だった、これ優れていたと、このステパノがですね、使徒の働きの7章で話してますけれども、教育や知識においては彼はしっかりとあったわけなんです。だから皆さんも学校を出てですね、日本語を使ってるじゃないですかですね、そしてそれなりの知識を持っているわけですけれども、うん、そして私みたいな場合だったら、うん、この教育をですね、聖書の教育を、うん、まあアメリカの方で受けたわけなんですよね。知識は与えられるんですね、けれども霊的なこと、つまり忍耐であるとか、あとはこの羊を飼っていますから、まあ、羊を飼うっていうのはしばしば言われますけれども、まあ、2、3歳の子を飼うよ、飼うんじゃなくても、だって育てるっていうか世話するようなものだと、まあ、よく、この言われますね。まあ、もうひっきりなしに世話をしなければ生きていけないような家畜なんですね。でそれも、この行って、いったと。ででもですね、これが非常に大事な準備期間であって、ダビデも羊飼いだったんですけども、王になった時にどのように王として治めたかということが羊、詩編の78編に書いてあって、71節に父を飲ませる雌羊の番から彼を連れてきて、見た身ヤコブをご自分の譲りのためイスラエルを牧するようにされた、彼は全く心で彼らを牧し、英知の手で彼らを導いたとあるんですね。だから、彼が行っていたその心の中の態度というのは特別に変えてなかったんですね、羊を飼うときとですね。そのようにして、この世話をしていくということとか、忠実に仕えるということですね、この宗徒のイテロに仕えていましたけれども、で神はですね、このようにして意図をしなくても私たちが霊的な整えをしてくださるんですよね。霊的な整えをしてくださる、そうやりたいと思わなくても神がそうしてですね、この仕向けてくださるというか備えてくださるというか、そういうところに導いて、この私たちが、整えられていくように、してくださるわけなんですね。で、ここで彼はその群れを荒野の奥まで導いてっていうにあります。この奥までってあるんですけど、前の番だと新改訳だとあれかな、西側ってなってるかな、西側ってなってる人手を挙げてください。西ってなってる人、方角が、まあいいでしょうね、西だと思うんですけれどもね、この地理的なことを話しますと ですね、ミディアン人というのはこのシナイ半島の東側ですね、東側に住んでいて、そしてやっぱり西側になってますね、はい、そしてもう一つはアラビア半島の方の西側って言ったらいいんですか、だから紅海の赤羽湾、紅海って分かりますよね、このシナイ半島を挟んでこう右左に分かれますよね、スエズ湾っていうのと赤羽湾っていうのがあります。スエズ湾っていうのがほらエジプトとシナイ半島の間のこうなんか角みたいになってるんだよね、こうほら分かります、こういう感じ、まあいいでしょう、それは分からなくてもいいですね。で赤羽湾の方で、だから皆さんの方だとどうなる、こっちの方か、赤羽湾の方でシナイ半島の、この東側と、そしてアラビア半島のこの西側ですね、そこに住んでたんですけど、おそらくはこのシナイ半島の、この東側の方に彼らは住んでいたと思います、イテロたちはね。で西側の方に行ったって言うんです。だからつまり、今で言うとシナイ半島の南にあるこのね、地図を見ると分かるんです。そうそう、ありがとうございます。これ開いてくださると分かるんですけど、一番下のところにね、このホレブ山とかシナイ山ってなってると思うんですね。シナイの荒野ですけれども。 そうですね、ここありますよね、市内の荒野ってありますね、うん、であのそこは伝統的にですね、そこあのホレブ山ではないかって言われているところを指してるんですね、まああのそこではないんじゃないかとかって言われる言う人たちもいるんですけども、まあ、あのまあそういうね、位置についてはちょっと今議論はしないで、あのどんどんどんどんこう奥の方に、彼は、この羊を、買っていったんですね。で、神の山ホレブって言ってます。神の山ホレブ、最初からなんか神の山っていうふうに崇められていたわけではなくてですね、後にこのホレブが何でもない山が、このホレブって意味はあの荒野とかそういうなんか荒れているとかそういう意味があって、もう何でもないあれあのハゲ山がですね、神がそこに現れて、後にイスラエルの民があの200万人300万人いたであろう、で青年男子でも60万人台ですよね、その人たちが来て、そしてここでモーセが登っていって神から律法を授かっていくという、その山になっていくわけなんですね。でモーセはこれから神に出会います、主に出会います。で興味深いのは、神に呼ばれる人たち、この神の働きの中に入っていく人たちっていうのは、ちょうど仕事をしている真っ最中に呼ばれていくんです。ここでも羊飼いをやってました。で例えばギデオンを思い出してますか。ギデオンは神から呼ばれた時にどこにいたか、まあ、これなんか聖書クイズ大会とかって言ったら、なんか酒舟ですね。酒舟の中で何をやっていたでしょうか。あの、ブドウをあの潰してたんですか。
隠れてた。
違うね、隠れて脱穀してたんですよね。あの外でやってるとミディアン人に捕まって、ね、あの奪われてしまうからという恐れてですね、まあ、仕事をしてたってことですか、ね、そしてあとは、他に誰かいたかな、あのサムエル、あのちっちゃいサムエル君はあの、まだ幼い時に幕屋の中でお仕事お手伝いをしていたんですよね。祭司エリのダビデはさっき言ったように羊を飼っていて、エリシャは畑を耕している時に呼ばれました。このエリアがやってきて、人たちはどうでしょうね。弟子たちは漁をしてて網を繕ってる間にやってきて、イエス様がですね、マタイもちゃんと仕事やってたんですね。まあ、あの悪名高い仕事ですけれども、きちんと仕事をしてたんです。ということで、私たちがこの呼ばれるっていう時にですね、この普通の生活で神様から与えられている、このことに専念している中において、この神様からこの呼ばれるっていう、ことなんですよね。あまり深く考えない方がいいですね。だから本当に普通にして、へりくだって、まあ、へりくだるっていう言葉もね、あんまり使うと私へりくだってないとかそういうふうに言われちゃう。そういう意味じゃなくて、僕が言ってるのはあの地道なって言ったら言いやすいかな、分かりやすく、そういうなんかこう自分が何をすればいいかっていうことをあんまり気にしてない方がいいですね、うん、そうではなくて、こう いつもしていることをしていい、仕事をしの中で神がこれを行いなさいと言われるわけなんですね。で2節で、すると主の使いが、芝の茂みのただ中の燃える炎の中にで彼に現れた。彼が見るとなんと燃えているのに芝は燃え尽きていなかった。モーセは思った、近寄ってこの大いなる光景を見よう、なぜ芝が燃え尽きないのであろう。主の使いが現れました、まあ、これは皆さんご存知だと思いますけれども、創世記の時からですね、この主の使いが現れたっていうと、主がっていうふうにこうすぐに語られたって言って、主の使いと主がなんか同じように一つとして話されてるんですね。ところがやっぱり、この別人格っていうか別都市のこのものとして話されていると。なので多くの聖書学者がこの受肉する前、この肉体を持つ前のキリストご自身が現れているのではないかと、まあ、いうわけなんですけれども、まあ、ここで大事なのはですね、この燃える炎の中で現れたということです。燃える炎の中で現れたということです。でこれから主が火の中、炎の中で現れることが非常に多くなっていきます。 市内さんにおいても稲妻や雷が落ち煙が立っていたところがありましたよね。あとは、このレビ記を見ると幕屋でアロンの息子は異なる火を捧げたら主の前から火が出てきたというのもあります。あとエリアがバウルと、この対決をしバウルの預言師と対決をした時も、祭壇に火が降るように祈ったらことごとく生贄を火で焼き尽くされたと、そしてケルビムですね、このエゼキエルが見たケルビムの幻どうでしたか。炎に包まれていましたよね。その上のところもそうでしょ、このケルビムね。でこのような形でヘブル書12章の最後にこう書いてますが、私たちの神は焼き尽くす火なのです。でですね、火というのは私たちにいろんな恩恵を与えます。光を与えます。暖かさを与えます。料理を調理することができるようにするし、日光浴においては癒しも受けますね。恵みに満ちているということが分かるわけですけども、決して近く、そば、中に行ってはいけない存在です。つまり神は清い方、聖なる方で、裁き主でもあられるということですね。で、私たち世に住んでいる中において、こういう体験をして、これから見ていくモーセのような体験をしていくことによって、なんていうのかな、成長できるんですね。何かというと、主ご自身に引き寄せられて、そしてその火に代表されるような神の清さに触れてひれ伏していくということを繰り返し繰り返し行っていくと、このことによってですね、私たちの生活が神の御心にかなっていくわけなんですね。4節、主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の茂みの中から彼にモーセモーセと呼びかけられた。彼ははいここにおりますと答えた。モーセと二度も呼んでおられますね。でこれも他の呼ばれた人たち、例えばサムエルだったらサムエルサムエルとですね、パウロも昔の名前はサウロだったんですけれども、サウロサウロと二度呼んでます。個人的に呼んで、名指しで呼んだんですね。そして、サムエルの場合もパウロの場合もそうですけれども、モーセもここではいここにおりますと。すごくないですか。はいここにおりますってすぐに答えることができる。まあサムエルの場合ちっちゃくてまだ主を知らなかったって書いてあって、ね、2回間違ってたね。エリーに呼ばれたと思ってですね。でもそれでもやっぱりはいここにおりますという何ですか、しもべの姿勢だったんです。しもべの姿勢なんですね。こう自分が何かやりたいっていう、こうアジェンダっていうんですか、こう動機が働いてるとこれを聞くことはできません。けれども主よここにおりますというような、この私は待機していますというか、ちょうどウェイターとかウェイトレスと、ウェイトっていう言葉わかります？意味ウェイト、英語で待つでしょ。ウェイターっていうのは待ってるんですよ。ウェイトレスも待ってるんですよ。この注文を待ってる。で、この店長からの指示を待ってるわけですよね。でこういう、このしもべの姿勢をとっているときに、まあ、神様の御用に預かる、この飯というのを受けることができるわけですね。で次に主は仰せられた。ここに近づいてはならない。あなたの履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地であると。で主は近づいてはならないと、まあ、言われて、履物を脱ぎなさいとも言われて、これがなんていうのかな、まあ、私ももちろんアメリカで教育ね、聖書教育受けたんですけども、勉強したんですけど、一生懸命ね、仲介所でもね、聖書教師も話すんですよ。なんでこれがつながってるのかがわからないですね。靴でどかどか家の中入りますから。
ああそっか
ね。聖なるところっていうのが、この尊敬しなきゃいけない、あとは神の場合だったら畏敬という言葉がありますよね。恐れ敬わなければいけないと思います。私たちが、この部屋に入るときに靴を脱ぐのはもちろん衛生上の理由もありますよ、当然。それはもうよく、すごく合理的なことですけれども、 けれども相手を敬うという意味があるわけですよね。で、聖なるっていう言葉は分かたれてるという意味ですね。この汚れとか被造物から分かたれて超絶しているというか、だから、もう一度繰り返しますけれども、世におけるこのにおいて私たちが信仰を保っていくときっていうのはですね、このここのモーセがこのに命じられていることと同じように私たちも主の前にこのひれ伏しながら恐れをかしこみつつ聖なる神の前に出て行ってるかどうかですね、うん、出て行ってるかどうかです。本当にこれがなんていうのかな、中心になっていきます。中心になっていきます。クリスチャンがイスラエルに呼ばれた呼び名でね、呼ばれてるんですね。祭司の王国と第一ペテロに出てくるんですよ。祭司の王国というのは、出エジプト記の19章に出てくるんですね。イスラエルに対して語られていたことなんですね。でそれを異邦人であってもキリストにあって祭司の王国、だから神の祭司となってですね、でそれで礼拝をしていくという務めを行いながら神の国が、神の王国が広がっていくということで祭司の王国というですね、言葉が使われていくわけですね。これが私たちクリスチャンだから、なんていうのかな、こう何をすればいいかっていうのはもちろん大事なんですけども、そのね、同じことをやっても意味がないんですよ。その何ていうの、この神の前に出てない人が、例えば何でもよ、賛美でもさ、こうギター弾ける人だったらクリスチャンじゃない人だってわんさかいるわけでしょで本当に神の前に日々出て、本当にこの清い神の前にこのひれ伏しているっていうことをしているからこそ全てのことがこの成り立っていく。でさっきの話ですけれども、このモーセだって能力はあったんですよ。言葉においてもなんですか、すごいこうエジプトの教育を受けていてですね、あるんだけれども、彼が霊的に整えられて初めてこの言葉を使ったこの予言の働きをしていくことができるわけなんですよね。で次ですね、6節、さてさらに仰せられた、私はあなたの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは顔を隠した、神を仰ぎ見るのを恐れたからである。父祖の神と、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と、創世記の学びは大事ですね。もう何度何度読んでもいいかもしれません。このアブラハムの生涯、そしてイサクの生涯、ヤコブの生涯、それぞれに現れてくださった神がおられて、もちろんイサクとヤコブはこのアブラハムからの、このアブラハムに対する神様の祝福の約束を受け継いでいったわけですけれども、いずれにしても彼らの生涯の中で神が恵みを持ってこの関わってくださった。そして個人的に私はアブラハムの神であるとか、イサクの神である、ヤコブの神であるって、ご自分のことが、ご自分をね、言うときにそうやって言われるわけなんですよ。でね、そこまでね、誇らしげに神様が言われて、ちょっとよく考えてみてください。アブラハムってどうですか？失敗たくさんしたし、イサクもしまくったし、ヤコブなんかもうめちゃくちゃじゃないですか、ね、はちゃめちゃだったですよね。もう2人の奥さんには競争 されるしね、もう主人ね、おじさんのラバンには騙されるし、でもうエサウのこと怖がっちゃってるしさですね、そういう、でなんで神様がこうやって呼んでいるのかっていうのをこれ考えてほしいんですよね。恥となさらなかったってね、ヘブル書の11章に書いてあるんですよ。ご自分がそう呼ばれるのを。でそれは彼らが神を信じて生きていった、これにつきます。信仰によって、まあ、義と認められるっていう言葉、大きい言葉ですけど、信仰によって神に親しくねされていたっていうことなんですよね。で、しかもここではもう400年ぐらい経っている、このブランクがある中で、時間のこの隔たりがある中で神様が現れてくださいました。 神様は真実な方です。契約を守られる方です。そのことも恐れ多くなったでしょう。顔を隠して仰ぎ見るのを恐れたとこのように言っています。でこれがもう一回繰り返しますとずっと続くんですよ。これがこれから聖書はもう、まあ、前からもそうですけどノアの時もねこの祭壇を作ったって言ってね、そしてあとその前は節からも主の名によって祈ったっていうのがあるけれども礼拝がずっと続くんですよ。だからこの前の日曜日一昨日も話したけれども大体通読するとね24章あたりまで読めるんですよ。スラスラこの出エジプト記の創世記楽しい、出エジプト記も楽しくて、で特に出エジプト記の最初の方はですねいろんな映画になってねプリンスオブイジプトとかのなんだっけディズニーにもなってね、けどね25章以降なんてね絶対映画にならないんですよ。絶対眠くなるし、そしてレビ記に行ったらもうどうしようかなっていう感じになっちゃうんですよね。でもそれがね延々と書いてあるんです。延々と書いてるんです。そしてソロモンの神殿の時まで続いてですね、それから今度はやはり神殿の話が、もちろん教会が神殿だということが教会の時代はそうですけれども、あれですね、大観覧時代、観覧時代の時は偽の神殿ですけどね、神殿が出てきて、でそれで最後にどうですか、新しい天新しい地においては神殿なんですよ。神殿なんですよね。でこれが続くんです。だから礼拝厳守っていう言葉ってね、なんかこう立法主義的というか規則的になりがちですけれどね、そういう言葉聞くと、ね、原始なんていう言葉聞くとなんかこうちょっと日本語だとなんか武士道っていうかなんか思い響きがあるじゃないですか。でもこういうことなんですよね。この神様の世界の中にを見ると何かをするということではなくて、その奉仕はもちろんあるんですよ。奉仕をするんだけど、その奉仕も含めて全部含めてなんていうのかな、わかりますかね、このね人間のねパフォーマンスじゃなくて、なんか人に何かやってあげるとかって話は全然ない世界なんだっていう。過激な言い方すると他の人のことなんかどうでもいいっていうか、だから栄光の雲が宮に満ちた時に誰も入れなくなったみたいな感じになったわけでしょ、うん、そういう神様のに仕えていくっていうか、こうひれ伏していくっていうことがこれからの、中心になっていきます。で7節ご覧ください。主は言われた、私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見、追い立てる者たちの前での彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを確かに知っているですね。これからモーセを救い、イスラエルの救いのために召し出されるわけですけれども、イスラエルの叫びを、苦しみを見ている、叫びを聞いている、痛みを知っている、これ2章の最後に出てましたですね。神は知っておられます、聞いておられます、見ておられます。ご自分の民がこのように苦しむことは神にとっても耐え難いことなんですね。で私たちが苦しみを持つとき、辛いときに忘れてはいけないのは、神は私を見捨てたのかっていうふうに感じるのは正反対です。神がもしか、ある意味で自分がうめいている以上にうめいてくださっています。聖霊が、御霊が私たちのうめきとともに取りなしをしてくださっている、そのうめきを持ってね、ローマの8章に書いてありますけれども、肉体の弱さがあるっていうところでそうやってうめきがあるわけですよね。で、キリストは罪はないけれども私たち弱い私たちを同情できない方ではないというのはヘブル書の4章の15節に書いてあります、ね、で8節です。私が下ってきたのはエジプトの手から彼らを救い出し、その地から広く良い地、父と蜜の流れる地にカナン人、ヒッタイト人、昔はねヘテ人って書いてましたよね、ヒッタイト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところ場所に彼らを導き上るためである。 大体カナン人ってね、このね、あの一括りで言うときありますけど、この厳密にこういうふうに、まあ、ここでは6つかな、この6つの民が書かれていますけれども、主のご計画、贖いのご計画はここに書いてあります。第一にエジプトから救い出すと、第二にこの父と蜜の流れる地に導くと。父というのはもちろんこの牛が、まあ、あのから乳が出てくると、これも家畜がこう育てることができる、放牧ができる豊かな地だよっていうことですね。蜜っていうのはこの蜂蜜がこう一生懸命働いているところ、農産物がね取れるところを象徴しているわけで、まあ、簡単に言うと農業が豊かにされるという意味合いがあるわけですね。約束の地に入れるよということです。そして3つ目が、ここにこの先住民を追い出すことができると。で、あの先住民について、まあ、僕はあの途中で大きく変えられたのがですね、このイメージが、イスラエル旅行に行って2013年なんですね。その前にもイスラエル旅行行ったんですけども、そのガイドさんの話を聞いてびっくりしたのが、遺跡を見ながらですね、あのカナン人の時代の遺跡っていうのがものすごい文明が発達していたことが分かるんですよ。だからなんか分からないこの原始的な原住民をイスラエルのためヨシュアたちが行ってやっつけたっていうようなイメージじゃなくて、その逆だったわけです。つまり非常に文明が発達していて軍事的にも強かったところに、つい最近まで奴隷だった、奴隷出身だった者たちが、超田舎っぺで奴隷で、戦い方もちょっとままならないような人たちが行って戦ったってことですよね。つまりここから、ね、この贖いについて3つのことを学びます。1つは、つまり世から贖い出されることができる。そして次に、この2つ目が、約束の地に、豊かな地に入れるよということですね。で、3つ目は、信仰によって世にあるものよりももっと強いんだよということですね。勝利してる、私たちのうちにおられる方は世にいる、この悪いものよりももっと偉大っていうふうに、少なくとも新改訳の第2版訳されますけど、偉大っていうよりも英語だと、グレイターか、同じか、もっと強いっていうことですね。で、9節です。今見よ、イスラエルの子らの叫びは私に届いた。私はまたエジプト人が彼らを虐げているありさまを見た。今行け、私はあなたをファラオのもとに使わす。私の民イスラエルの子らをエジプトから導き出せ。時が満ちたと神が判断されたわけですね。今もう叫びが届いたですね、と言われてます。で、使わすっていう言葉が大事ですけれども、イエス様が同じように弟子たちに命令を出されました。ヨハネの20章の21節で、平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように私もあなた方を使わしますと。で、それで息を吹きかけて聖霊を受けなさいとイエス様が呼ばれたわけですよね。で、このようにして聖霊の力によって世に使わされたんだという意識を持ってください。で、これとっても大事なんですね。いろんな、これね、本当にね、なんていうのかな、クリスチャンの、なんていうのかな、チャレンジってのは何かっていうとね、知識ではね、たくさん学ぶとね、与えられるんですよ。でも、これをじゃあ生活の中でどうなのかというところに落とし込むのに、本当に知恵が必要になってきて、神様からのね。例えば、この以前に、私が実行委員しています、東アジアのキリスト者青年大会というのがありましてですね、で、そこに生まれてからもずっと日本には住んでるんですけれども、韓国人の宣教師の、息子娘さんも参加してるんですね。だから、在日の人と少し似てるような状況です。韓国も話せるんですけど、日本語の方が上手で、でもうやっぱり昔からいじめられてですね、かなりやっぱりこう話を聞いてると、こう結構からかわれたりいじめられたりして、で、その20歳ぐらいになるその若い子はですね、姉妹が、日本がすごい嫌いだったと、こう言ったんですね。本当嫌いだったと。本当はだから、韓国に戻ってもいいぐらいね、これずっと生まれながらこっちにいるにもかかわらずね。けれども、その大会に出た後に、こう言ったんですね。あ、 私がこういうところにいるっていうのはものすごいあのこの戦略的っていうのかな、つまりあの今まではこの日本にはまらないとかって思ってたんだけど、いやこの東アジアを考えたら韓国語を話せて、しかも日本語を話して日本の文化も熟知して、だからパウロと似てるじゃないですか。このユダヤ人でありながらギリシャ文化に精通してるわけですよ。どちらも日本話せるわけでしょ。だから神様が置いてくださったんだと。でここのこういうところに私は使わせてくださった、ここで使わすってことです。使わせてくださった、さっきのアイデンティティにもかかってくる話なんですよね。で私はある意味で宣教の働きのために宣教師っていう言葉を使うとなんかどでかく聞こえるんだけど、宣教師なんだと。だここに自分は置かれたんだと、召されたんだと。ということで、このなんていうのかな、今までのこのアイデンティティのこの苦しみっていうところから解放されたんですよね。で今すごく長く話してしまった。でこれ話すともうこれだけで今日終わってしまうぐらい、もうディスカッションしていいような内容なんですよね。で私たちがそのそういう飯っていうから、このそれを知っていないとダメですね。でないとこだわってしまう、世の思い煩いが出てきてしまう。私はこうなるにこうだからっていうようなね、こうなんかちょっとこう怨念までいかないけど、なんていうのかな、こううっせきしたものができてしまうとか、なんかいろいろあるし、しかしそうではなくてですね、神の国の中においてイエス様から使わされているものなんだって、これを知ったら楽になります。だって天国が故郷ですから、まあたかが知れてるじゃないですか。あの皆さん年ねそれぞれ離れてるよ、でもねあんま変わんない、人生短い。あとイエス様来たらもうみんな一日でみんな同じ時にね、同じ時に引き上げられるわけだから、本当に変わんないですね。でそして、この今自分がどういうところに置かれてるのか、使わされてるのかっていうのを考えていく必要があるわけですね。でここまででね、本当はモーセがはい分かりましたと言ってそのままエジプトに戻れば、4章の17節までは必要ないんですね、ちょっとページ数が多くなったんですね、この出エジプト記の。でも神様がそのモーセのちょっとダダをこねているところにも付き合ってくださって、さらに、この神様の素晴らしいこの啓示が与えられていくことになるわけなんですね。非常に神は寛容な方です。こう付き添ってくださるっていうか付き合ってくださる方ですね。モーセは神に言った、私は一体何者なのでしょう、ファラオのもとに行きイスラエルの子らをエジプトから導き出さなければならないとは何者なのでしょうという言葉が出てきました。40年前には絶対出てこなかった言葉です。全く能力がない、全くそんなファラオの前に出ていくような、この備えというかその、その資格がないわけですよね。以前だったらそういうふうな言葉が言えそうなものなのに、ところがそういう中にいたにもかかわらずね、いたにもかかわらず宮廷にもう戦略的なところに私はいたと、イスラエル人を救うことができるかもしれないっていうもう最高のところにいたにもかかわらず、一人のイスラエル人も救うことはできなかったんです。もう最悪、大失敗、もうアウト、もうあとはまあ人生地味に暮らしてこうやっていう、徹底的に自尊心が壊されてます。しかしこういうものに神は飯を与えます。他にもギデオもそうでしたし、私がと、そしてダビデもですね、末の子で、まあ、ダビデの場合はもう本当に、まあ、家族から見捨てられてるっていうか、もう相手にされてないぐらいの人でしたよね。でなんでこういうものを神は選ばれるかって言ったら、神だけにより頼んでほしいんですよ。神から言われてることに従順になってほしいんですよ。で第2コリントで 私たちの、資格は、この私たちの資格は神から出たものであって私たち自身のものではないともう書いてあります。で次に神は仰せられた12節、私があなたと共にいる、これがあなたのための印である、この私があなたを使わすのだ、あなたがこの民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に使えなければならないと。この使わされたっていうときにですね、最も大事な真理が私が神、あなたと共にいるであります。非常に単純ですがこれにつきます。イエス様が弟子たちを使わすときの命令の約束は何ですか。私は見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。でね、これね、例えば無料で配布してるギディオンのさところの一番後ろにさ、寂しくなった時にとかって書いてあってさ、そこでこのマタイの一番最後にあってさ、主は私と共に、まあ、それもね大事な言葉になりますけれども、最初になんかそういうなんか受けた時の御言葉がなんかこびりついちゃって、その意味でねなんか固定されてしまいがちじゃないですか。でも私がやっぱりカイアに宣教行った時によく分かりましたね。あ、これって宣教の時に使われている言葉なんだって、で神に使わされた時って結局これなんです。私はあなたと共にいる、これでもう問題解決じゃないですか、これないですよね。神様言ってくださったら、ちょっと心配、他全部やってくれるじゃないっていうことですよね。そして、もう一つですね、このあなたがこの民をエジプトから導いた時、あなた方はこの山で神に使えなければならないと。聖なる神とお会いしたところにまで民を導くわけなんです。でね、私たちが神様に人々を導くときっていうのはですね、結局自分がイエス様からどこまで導かれたっていうところまでしか導けないんですよね。で、なんかこうちょっと知識が与えられた人がまだクリスチャンになってないのに一生懸命教えたりするっていうなんか面白い現象って起こるじゃないですか。ね、ね、でもうクリスチャンになってからもね、なんかこうこの人に伝えなければいけないとかってね、なるじゃないですか。でもね、世の中の人たちの方がね、教会の人たちよりずっと見てますよ。よくわかってますよ。で、本物っていうのはその人がイエス様と取り組んで、そしてむしろなんか弱い部分でこの取り組まなければいけないっていう、その弱い部分で取り組んでいるみたいなところをしっかりと見てくれて、あ、これ本物だと思っています。で、このある記事見たんですね。クリスチャンじゃない人がクリスチャンを見てこうだったらいいのにっていうか、ちょっと気になっているところっていうのをこういくつか箇条書きに書いてあったんですけど、その一つでクリスチャンもっと弱さ言ってくれればいいなって書いてある。なんか全部こう、なんか私はこれ、神様のおかげでこうなりましたって、このなんか、こう証しすると模範的になるじゃないですか、教科書的に、パッパッパッパッパッパッパってなんだけども、他にないんだよね、だから全然共感できないんですよ。唇がなんか、唇がなんか。でも、本当に、この、自分がイエス様とのところに行っているところにまで人々を導けること。
うん、
このホレブの山で強烈な神様との体験をしました。そこに彼らをいずれ連れていくんです。だから礼拝するっていうことと、この奉仕をするっていうかな、それは働きをするっていうのがね、分かりました、これで。だんだん分かってきたでしょ。一対なんですよね。一対なんですよ。では、次行きましょうか。13節。モーセは神に言った。今私がイスラエルの子らのところに行き、あなた方の父祖の神があなた方のもとに私を使わされたといえば、彼らはその名は何かと私に聞くでしょう。私は彼らに何と答えればよいのでしょうか。名は何かと聞かれるって、まあ、さらなる質問をしたんですね。これは権威にかかることです。権威、ね、何の名によってそんなことしてるんですかと、ね、自分が語ってもどれだけ聞いてもらえるかって、その力がなければね、分かんないじゃないですか。で、その権威はどこにあるんですかと聞かれたときどうしますかということで、14節、主神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエルの子らにこう言わなければならない。 私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。で、私はあるというものであるという名なんですけれども、当時名というのはとても大事で、それが相手が誰であるかを決定するわけですよね。決定するんですけれども、具体的な特定の名であったら、それを名の知らせ示されている特徴しか表すことができない。例えば学問の神様ってどう？学問だけしか無理なんだよね。で、私たちの心っていうのは、人間の心っていうのはいつも偶像礼拝になっていきます。まあ、カルヴィンってね、あの宗教改革者はね、私たちの心は偶像礼拝の工場であるとかって、絶えずで何かっていうとですね、自分がまず中心になっていて、自分に仕えてくれる神を探しています。いいものがあればそれに仕えるけれども、まあ、結局はあの神に仕えてるっていうよりもその自分自身に仕えてるわけですよね。でも私はあるという言葉はそういうことをさせてくれません。何かが必要だったら主ご自身が だよって言われちゃうからです。賛美歌にありますよね、なんだっけ、私たちが必要なのはイエスだけだと。 We need Jesus だっけ、 We need Jesus、 主、あれなんていう歌詞だっけ、忘れたけど、
Give me Jesus、
Give me Jesus か、あれは、あのじゃあイエス様だけがあればいいってね、イエス様があれば十分だと。だからイエス様くださいって、まあ、言う、まあ、直訳すると、まあ、そういうことでしょ。でね、これね、何か特定のところだけ、限られたところだけ、まあ、それだけでいいよっていう方が肉的には楽なんですよね。例えばパンを求めてるのに、私は命のパンですって言われちゃうんですよ、イエス様から。まあだからってパンをあげないわけじゃないけれども、本質がここにあるよと。それが私です。だからどこに行けばいいかわからないって言ってね、あの地図ちょうだいよって言ってるのに、私が地図です、道です、真理です、命ですって、私と一緒にいなさいって、私がいれば迷うことはないし、私がいれば満たされるし、腹減ることないしってね、私があるっていうことがあのここで言われていることです。で、私はあるっていうのは、あとですね、これ時間的な話もあります。だから過去も昔も将来も私はあるなんです。英語で言うと簡単なんですけれども、あの普通ね、英語だと、あのアブラハムがの前に私はいたのですってね、ヨハネは訳されてるかな、分かんないけれども、アブラハムの日の前に私はいたのですと。だから Before Abraham was ってなってるんです。で、 I was なんだけダメなんですよね。けれども、I am って聖書に訳されています。だから、アブラハムがの前に、私はあるのですって言っちゃってるんですよ。いるのです。超えてしまってるんですね。時を超えてしまってる。つまり、永遠の神。そして、どんな時にも変わらずにおられて、そして、私たちに対しても、このモーセに現れてくださった神、アブラハムに現れてくださった神が、同じ神であられるということであります。でちなみに、この太字の主ですね、この、新化訳の太字は YHWH という、ヘブライ語でね、で、まあ、あのヨットとヘッドとバーブとヘッドかな、確か。で、まあ、ちょっとあのだから YHWH って言うんですけどね。でこれが、まあ、どうやって母音を入れて発音するのかという意見が分かるんですけど、ほぼ普通はヤーベ、ヤーベですね、ヤーウェかヤーベ、どっちかですけども、というふうに言われるわけですね。で、あのエホバとかね、エホバの証言でね、使ってるあのエホバも、昔はそうだけど、おそらくヤーベの方じゃないかと言われてますが、でもユダヤ人はあの聖なる皆ということで、ここをわざと発音しないですね。あのアドナイっていう言葉に変えてみたりとか、あとはダシェンとかつってね、シェンっていうのは名前なんですけど、ザ名前って感じで、あのミナっていうふうにしか言わなかったりするんですね。この神の名前を呼ばないんですね、恐れ多いから。まあそれはちょっとあの横にずれましたけれども、そういう方であります。で、改めて主はモーセにしなければ、これからしなければいけないことを伝えて、このご計画を、モーセに伝えます。神はさらにモーセに仰せられた。イスラエルの子らにこう言え、あなた方の父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主があなた方のところに私を使わされたと、これが永遠に私の名である。これが世々に渡り私の呼び名であると。ですね、 さっき言った通りですけど、永遠の名であるということです。そして行ってイスラエルの長老たちを集めて言え、あなた方の父祖の神アブラハム、イサク、ヤコブの神主が私に現れてこう言われた、私はあなた方のこと、またエジプトであなた方に対してなされたことを必ず顧みる。だから私はあなた方をエジプトでの苦しみから解放して、カナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の地へ、父と蜜の流れる地へ、導き上ると言ったのであると。で、今この長老たちを集めて私の計画を伝えなさいと言われているわけですね。そして彼らはあなたの声に聞き従う、あなたはイスラエルの長老たちと一緒にエジプトの王のところに行き、彼にこう言え、ヘブル人の神主が私たちにお会いくださいました、今どうか私たちにアラノへ3日の道のりを行かせ、私たちの神主に生贄を捧げさせてくださいと、ファラオのところに、ついに行くんですね。で、生贄を捧げさせてくださいと、でここで3日って言ってるんですよね。3日で、本当ね、導き出すとかなんだかって言ってるのに、3日ってあれちょっとまた戻るんですか3日後にっていう。でもファラオにちょっとこう何ていうの、聞き入れてもらえるぐらいにまでちょっとこう何ていうの、譲歩してですね、こう話していくんですよね。そうやって、この交渉をそこから始めていくように神様がされてるわけですけれども、しかしエジプトの王は知らなければあなた方を生かせないことを私はよく知っていると、モーセの働きの一番難しいのはここ、まあ、他の預言者もそうですけどね、イザヤもなんだっけ、彼らの耳は、悟ることはできないとかね、この呼ばれる時に言われちゃうんですよね。エレミアも似たようなもんだし、エゼキエルも似たようなもんだしね。だけどモーセはもう初っぱらからですよ、あなたは聞かれないよってだってやっぱ語るっていうのは聞かれるために話すんでしょ。どうですか皆さん、伝道するときにやっぱりいつか心を開いてくれるっていうのを期待して、でなかったら、なんで伝えるの？頭がぶち切れますよね。でもそのぶち切れることをここで神は言われてるんですね。で、神は思いを超えたところにあるご計画があったんです。私はこの手を伸ばし、エジプトのただ中であらゆる不思議を行い、エジプトを撃つ。その後で、神はあなた方を去らせると。これが目的だったんです。かたくななのを知って、強いて出て行かないといけないようにさせると。その間にそのかたくなことも用いて、不思議と裁きを行われると。エジプトに対して、この裁きを行われる。で、こういう神様の不思議な働きがあります。私たちにとっては神の働きが妨げられてしまったと、感じるような時に、実はその神様はそのような妨げられるようなことをも用いてご自分の栄光のためにお使いになると、これは、いつも悩みます。主よ、どうしてこういうことが起こるんですかと思っているんですけれども、ここで私は主である、これから勉強しますよ、私は主であるってね、理由はないよね。いや実はね、こうこうこうだからこうなってこうなってるからこうなってるんだよってね、神様で説明してくれないんですよ、くださらないんですよ。私は主であると、俺は主なんだからお前はいい文句言うなっていうことは、要は簡単に言いたいことなんですよね神様が。でこういうふうに神様は僕たちにとってはこうなんかじれったくなるんだけれども、神が神のなされていることを行っていかれて、それはご栄光を表すためなんだということなんですね。あと出ていく際においてしていかなきゃいけないことを指示与えられます。私はエジプトがこの民に好意を持つようにする、あなた方は出ていくとき何も持たせずに出ていくことはない。奴隷状態だった彼らに対してですね、まあ必要な対価、賃金みたいなのを与えてるんですよね。で好意を持たせる、ここで私たちがこの世で、この神様のために働いているときに、こういう働きあることを覚えているんです。好意が与えられます。クリスチャンじゃないのに、神様知らないのに、大伝令がそうだったでしょ、そのなんだっけ、あれカンガの長じゃなくてなんだったかな、ネブガネザルの家来ですよね、が好意が与えられて、その王様のご馳走を食べないと言っても殺されることもなくね、何か方法を探してくれたじゃないですか。エステルも確かそうですね、好意が与えられました、カンガの長ですよね、あっちは。でこういう形で 神様は、ご自分の御手を、恵みの御手を私たちに置いてくださいます。で、女は皆近所の女、および自分の家に身を捨てる女に銀の飾り金の飾りそして衣服を求め、それを自分の息子や娘の身につけさせなさい。こうしてあなた方はエジプト人から剥ぎ取りなさい。だから かなり過激に聞こえる言葉ですけれども、彼らはいつも剥ぎ取られるっていうふうにね、奴隷はね、いつもされているから、まあ彼らに分かりやすい言葉なんですね。これ剥ぎ取るっていう言葉がね。だからこれわざと使ってるわけですけれども、もちろんあっちの方からこう出してくれるっていうね、この自由意志があってね、この、自主的に出してくれるわけですけれども。で、ここで、なんで、ここで具体的に女に対してしかも言ってるのか。うん、この金や銀が、衣服の繊維が、後に幕屋のために使われるからです。だから神様はここにおいてもやっぱり幕屋で奉仕をする、幕屋で礼拝をするための準備を早速しておられるわけなんですね。だから私たちの、その、お、なんですかね、持っているもの、仕事も含めて全部ね、このそういうものにも全部この礼拝っていうのは、関わってくるんだよと。献金というとなんかね、こうなんていうのかな、まあでももう皆さん思ってないと思いますけどね、あのなんか参加費とかね、出しとけばいいかなとかね、あのなんかこの教会はなんかちょっと豊かそうだからあんまり出しておかないとかさ、あとはちょっととかね、こう計算して出すとかね、だけれども、こう聖書をずっと読んでいくと分かるんですけど、礼拝行為そのものですね。礼拝そのものです。だからもう本当に捧げるっていうことによって、私たちのこの生活そのものもこう礼拝中心になっていけるっていうか、そのなんて言ったらいいでしょうかね、神様に仕えていく祭司ですね、として機能できるんだと、まあ、いうことですね。以上です。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。本当にこうやってモーセの呼ばれているところの初めの部分を読むことができました。4章からはその後半部分に入っていきますけれども、神様、たくさんのことを今勉強できたことを感謝いたします。どうか、あなたが、モーセと同じように私たちが、日々の生活に本当にいつも、あなたに会って、この仕事をしまた過ごしていき、そしてあなたに呼ばれる中において、自分の力ではなくて聖霊の力によって、あなたからの力によって、ことを行っていくことができるようにどうか助けてください。主よ、そして本当に、この世にあって光となって地の塩となって生きていくことができますように、あなたの使命をしっかり果たすことができますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをさせていただきます。アーメン。